ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はオープニングでもお伝えしました、僕と彼女とラリーと、監督脚本を務められました塚本蓮平監督とお電話がつながっています。塚本監督、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
最初にですね、僕と彼女とラリーと、こちらの映画のストーリーをですね、私の方から簡単にご紹介させていただこうと思います。
はい、
映画僕と彼女とラリーと、森崎ウィンさん演じる東京で役者を目指しているが、順調とは言えない毎日あがいている若者、ある日西村雅彦さん演じる父親の急死の連絡を受け、地元の愛知県豊田市に帰郷します。父親が営んでいた北村モータースを継続させるため、深川麻衣さん演じる幼なじみや従業員の方々と共に、豊田市と江那市で行われるラリー大会にチャレンジしようと決意します。生まれ育った町で未来に向かって走り出した先に見つけた大切なものとは。こちらの作品、僕と彼女とラリーと、改めまして、さまざまなお話、塚本監督に伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。この作品はですね、愛知県の豊田市と、岐阜県の江那市、オールロケで撮影されたと伺っていますが、
はい、
こう街の印象とか、こうカメラ越しに見た街の風景とかはいかがでしたか？
私の出身地はちょうど豊田市と江那市の中間ぐらいにあります岐阜県の土岐市というところで、
はい、
豊田市はちっちゃい頃からそんなに行ったことはなかったですが、たまに行ったことがありまして、江那市の方の方が詳しかったんですけど、
はい、
今回改めて、撮影の準備であったり撮影で行きましたけど、こんなに美しいところであったんだというふうに思いまして、僕も高校出てからは東京に来てますので、高校時代はあまりですね、自然の美しさみたいに全く興味がなかったので大人になってこう見たら、なんと綺麗な紅葉なんだろうとか、
はい、
美しい川だなと、そういうふうに思いましたし、
はい、
時期も、秋の光のいい状態の時に撮れましたので、とても美しく、美しい絵が撮れたんじゃないかと思ってます。
いや、私も映画を見させていただきまして、僕と彼女とラリーとっていう、タイトルからすると、ラリーの映画なんだ、あと僕と彼女ってことは、絶対ドキドキキュンキュンするんだわというこのざっくりとしたイメージで映画をこう見たんですけれども、圧倒的なこう日本の季節の美しさがこうスクリーンにあふれていて、まずはそれに感動で心が震えるというか、特にコロナ禍においていろいろなところに出かけることができない中で、その日本の美しい風景で心がこう綺麗になるというのをこう映画ですごい感じましたね。
それはとても嬉しいです。まさに都会でこう先の道を失った、若者が、
はい、
自分の地元に戻って、改めてそこを見直して、一つ新鮮な空気を吸って、リフレッシュしていくっていうのも一つのテーマでありますので、
はい、
見てそう思っていただけたらとても嬉しいですね。
いや本当に、でその若者をこう森崎ウィンさんが演じられてますよね、
はい、
もう綺麗なガラス玉のような瞳にその季節が移って、また東京での順調じゃない時の深く沈んだ黒い瞳も何とも言えないんですけれども、この森崎ウィンさんが本当にそのたくさんの仲間たちや地元の風景 温かみみたいなものに触れて、こう雪解けのように心がこう変わっていくというか、もしかしたら落ち着いていくというようなものをこう自然に物語の中で演じられているのも非常に印象的でしたが、監督にはどのように森崎由美さんは映られてましたか？
とてもとても好青年で、うん、とても真面目な若者という変ですねとても真面目ですごくいい、うん、あの人でした
元気でいらっしゃいますけれどもね、あの、まあ、器用貧乏みたいなね、あの、はい、こうちょっと役柄というか、うん、下手くそでも何でもなくて何でもできちゃうけれども、こうずば抜けないみたいなところっていうのを演じるっていうのは非常に困難だなと思いましたが、
ね、
まさにものすごく器用だけど惜しいみたいなところが素晴らしく伝わってきて、そういう部分では多分本当にあの森崎ウィンさんのような人間だと自分思うわけではなくても、そういう部分ではものすごい共感値が高いなとも思いましたね。はい、そして幼なじみを演じられたのが深川麻衣さん、
はい、
とっても素敵でしたね
ああ、そうですね、深川さんもとてもいい人でしたという、いい人ですねそうっていうのは何て言えばいいんですかね、
監督の周りはとてもいい人がたくさんいらっしゃるんですね、
とてもあの真面目で、
うん、
真面目だけど柔らかいところがある、まあ、森さんとても素直なストレートな2人 で、 僕は通常あの査定入る前に、
はい、
まあ、大体の人に集まってもらって本読みして軽くちょっと動いたりして、あの役に入るのでウォーミングアップをしてもらうんですけど、
はい、
まあ、今回はコロナ禍ということもあり、なかなかみんなで集まるところではどうかということもあったので、ただ深川さんと森崎君だけ2人だけは読み合わせをして、
はい、
でもその瞬間からもうとても良かったので、うん、もうこの2人に、任せておけば安心だなというふうに思えたので、とても2人がこうストレートで素直ないい感じのキャラクターを作ってくれたんで、
なんかまあ、若者と私がストーリーの紹介の時にお伝えしましたけれども、幼い頃のね、中学生とか高校生の時の純粋なこう透き通るような気持ちと、でそれから世の中と戦っているというようなところが本当にこうフレッシュに伝わってくるというところで言うと、なんか汚れちまった私はみたいな気持ちにもなりながらすごくなんか眩しくって、その風景だけじゃなくてなんか心が現れるみたいなねところはすごく感じましたね。
ありがとうございます。それはもう2人の持ってるものもとてもよく出てきたんじゃないかと思いますんで。
でも監督この作品は脚本もされたということなんですけれども、ね、まあ、この時期にですね、まあ撮影された時期からも含めて、まあ、世の中が大きく変わっている時期にどういったものをこうお届けしようという思いが強かったんですか？
ちょうどこの脚本を、まあ、書いてる時がそれコロナが始まって、
はい、
もう外に出れなくなった時期、でしたので、
はい、
で実家の私の母親も、まあ、高齢なんですけど、体調悪くしたりしてましたけど、そこにも会いに行くこともできず、
うん、
そんな中でなんていうのかね、とても普通のことがとても当たり前のことが当たり前できるというのは、なんでありがたいなと思ったり、
はい、
絆であったり肉親だったり大事な人と顔を合わせる、会って喋るっていう、そんな当たり前のことが、うん、とても大事、とてもなかなかできないっていうことがあったので、
はい、
なんかそんな気持ちがすごく濃厚に出てきたかなと思いますね。
うーん、
だいぶもともと思ってたよりは家族の話が強くなったんじゃないかと思いますし、
はい、
仲間であるとかそういう絆みたいなものにだいぶ随分なんか意識して書いたと思いますね。
最初はこう今いろんなところに出かけられない中で本当に美しい日本の四季で心が洗われるという感想をお伝えさせていただいたんですけれども、実際に僕と彼女とラリーとという映画のタイトル以上にですね、その美しさの純粋さ、近くにある大切なもので、その強さみたいなものと、深川麻衣さんのお話をされた時には柔らかさという言葉も監督から出ましたけども、人の柔らかさの強さみたいなものがすごく伝わってきて、まだまだいける、まだ大丈夫って励まされたような気持ちが届きましたね。私本当に映画は映画館でという気持ちで番組をお伝えしているんですけど、今のこの時にですね、ぜひたくさんの方に見ていただきたいという強い思いと、映画館で必ず見ていただきたいって、ラリーのね、スピード感みたいなものをもう映画館でも楽しんでいただきたいんですけれども、今日監督がおっしゃっていただいたこう絆とか大切なもの、美しいものが映画館のスクリーンからあなたに大きなプレゼントとして届くと思いますので、リスナーの皆さん本当にたくさん映画館に足を運んでいただきたいなと思っております。塚本監督、私ごめんなさい、まだまだいろいろ聞きたいことがありますので、ちょっと欲張りまして、来週のシネマクエストラジオでもお電話をつないでお話をお伺いしようと思いますので、2週にわたって、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
喋りすぎてしまったかもしれません。
とんでもないです。まだまだいっぱい喋ってください。映画並みにいっぱい喋っていただきたいと思います。リスナーの皆さんは1週間、監督とのトークお待ちいただくことになりますが、お楽しみになさってください。映画は10月1日全国公開です。今夜は僕と彼女とラリーと、監督脚本を務められました塚本蓮平監督にお話を伺いしました。塚本監督、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は N グローイングの古野清子さんとお電話がつながっています。古野さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけれども、古野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、タイトルは空白というタイトルになります。
おー、空白という映画タイトル、はい、どんな物語なのか気になりますね。どんなお話なんでしょう。
はい、古田新太さん主演のかなり重たいヒューマンサスペンスになっております。
おー、かなり重たいヒューマンサスペンス。そのパンドラの箱を開けてみようじゃないですか。どんなストーリーなんですか。
はい、話としてはですね、スーパーでこう万引きをしようとしている女子中学生がいるんですけど、
はい、
それが古田新太さんの娘さんなんですね。
うん、
で、スーパーの店長がそのシーンを見つけてしまって、そのスーパーから走って逃げるんですけれども、
はいはい、
途中で亡くなってしまうんですね。
はあ、
はい、でそこから話が始まるんですけれども、古田新太さん的にはその娘が万引きなんてするはずがないって言って、それまで娘にちょっと無関心だったんですけれども、うん、せめて無実を証明してあげたいと思って、もう必要にスーパーの店長だったりとか、
うん、
学校の先生とか、いろんな人をどんどんどんどん追い詰めて暴走していくっていうようなお話なんですけれども。
あ、娘を思うがあまりにモンスターになっていく父親ということですね。
は はい、そうなんです。
それを演じているのがもう一度聞いてもいいですか？誰ですって？
はい、古田新太さんです。
怖い
もうビジュアルからしてね、あのすっごい怒鳴るお父さんって感じで、本当そのままで、ドスが効いてるんですよね
いやなんか ごめんなさいしか出てこない感じになりそうですけど
役柄的にもその漁師さんっていう役で、すごいあの昔気質の方なんですよ。ここ普段から怒りっぽい、めちゃくちゃ、
まあ、昔ながらの、
はい、
漁師の親父だぜというような。
そうなんですよ、いわゆるみたいな
だとしたらその娘さんと親子関係というと、もともとそんなに、はい、ねパパっていう感じではないですよね。
そうなん
です。
多分ちょっと古田さんの性格もあってか、あの離婚されてるんですよ。離婚して古田さんとあの2人で娘さんを暮らしているので、
うんうん、
普段からこう娘たちは逃げ場がなくて、ちょっとこうおとなしい引っ込み嫌な子に育ってしまってるんですよ、
うんうんうん、
でまあ、それもあってないんですけど、まあ、ちょっとその、ね、万引きというかそっちに走ってしまった結果悲劇につながっていくんですけれども。
はあ、でもいつどこで当事者になるかわからない、非常に身近な事件でもありますよね、
はいはい、そうなんですよね。実際あの、まあ、松坂桃李さん演じるスーパーの店長さんは、まあ、あの店がすごく万引きで普段から困ってたので、
はい、
まあ、最初はシンプルにその万引きを止めようと思って行動を起こすだけなので、
うんうんうん、
それ多分何も悪いことではなかったり、
はい、
まあ、結果がねあれだったんですけど、それとかそのスーパーで勤めている寺島しのぶさん演じるすごく正義感がある方が出てくるんですけど、
はい、
この方もなんか本当にその自分が正しいと思って、いわゆる世の中の誰が聞いても正しいと思うことをするんですけど、
うん、
それが多少やっぱり善意の押し売りに見えたりとか、
はい、
いろんな角度から人間性が炙り出されるような映画かなと思ってます。
そうですね、あの人間味のこう面白さと深さみたいな、
はい、
こうどこまでも見えないこう黒いものみたいなものは必ず抱えているんだなというのも感じますし、はい、自分がその中学生の家族側だったら、いや店長の家族側だったらとかって考えると、
うん、そうなんですよね、
答えが見つからないので締め付けられる思いで、
はい、
ずっとこうぐるぐるぐるぐる考えて考えて考えることだけが私の責任感だと思うようなそういったテーマなんですけど、こうエンターテインメントとしてはやはりその、はい、古田新太さんが主演を務めてこれだけ迫ってくるっていうのは、
はい、
映画館で体感するとものすごいエンタメだなと思いますね
かなり答えると思いますけどね、なんかあのしばらくね元気になれないというか
なんかあの壁の模様とかいろんなものがね、はい、古田新太さんに見えてくるんですよ迫ってくる感じで
めちゃくちゃトラウマになってるじゃないですか
でもあの古田新太さんという俳優さんがはすごいなってすごく思いましたね、はい、あのハンニャのようだなとか、
はい、
二王様のようだなとか、こう、
はい、
木彫りで彫られて、はい、木彫りで彫るものってあの一度彫ると戻らないじゃないですか、
はい、あ、はい、
それだけこう深い憎しみと、はい、怒りと悲しみを顔に刻んで迫ってくるんですけど、
なるほど、はい、
最後の方は、
はい、
赤ちゃんみたいな顔してって
最後のシーンですよね。
いやもう衝撃的で、
衝撃でしたよね。
もう全然その美濃を突き立てていない、全く何も掘っていない、
はい、
優しく撫でただけの木みたいな、はい、赤ちゃんみたいで、
なんかねそのいろいろの人の出会いとかね、結局時間が経って、うん、その中でも考えが変わってくるんですよね。
いや
それをこう表情だけで見せるみたいな、ね、
そうなんですよ、はい、だからあの見応えという意味で言うとものすごく見応えのある映画ですよね、
はい、なんか今まさにケイちゃんさんがおっしゃってくださった最後のシーンだとちょっと感動したエピソードがあるんですけど、
はいはい、
なんか監督があの本当にまあ最後もう一発勝負で古田さんに任せて
撮
って、
うん、
で最後カットって言った瞬間に、
はい、
一瞬こうだから役から古田新太に戻る瞬間までカメラを回したらしいんですけど、
うんうん、
その最後まで使ってるらしくて本編で、
じゃあ本人はもうカットがかかったから撮り終わっている、
はい、戻った瞬間の顔も込みで最後のラストシーン
ですよ。ゾクゾクする
ゾクゾクしますよね、うん もしね、今日聞いてくださってる人、それも踏まえてぜひ見てもらえたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思っていて。
なんか俳優さんが演じるときに例えば背中とか手とか、
はい、
まあ、体のいろんな部分でも、
はい、
哀愁があったりメッセージがあったりするんですけれども、
はい、
こんなに顔面で伝えてくる映画っていうのも
そうですよね。
もうそれがただ一辺倒の一色の怒りだけではなくて悲しみとか、
はい、
悔しさとか、それは外に向けてるようで実は自分に向けているっていう、その彫りの深さみたいなところとかが、はい、だから怖いだけじゃなくて悲しい気持ちがこうどんどん伝わってくるっていうところがね、もう圧倒される映画ですよね。これあとただ古田新太さんの話ばっかりしてるんですけど、これだけ古田新太さんに来られて、
はいはい、
それでも役を全うしてものすごく心を奪われる松坂桃李さんも、
はい、そうなんですよね、
すごい俳優さんだなと思いました。
本当にどんどんやっぱ追い詰められていく役なので、本当に目から光がなくなっていくんですよね、
うん、消えちゃうんじゃないかなって、うん、
本当に押せば倒れるぐらいの感じになりますもんね。
そう、でも実際には古田新太さんも押されたら倒れるんだろうなっていうぐらい、もう虚勢を張ってこうギリギリでエネルギーだけで戦ってるみたいなところで言うと、
はい、
まあ、大切なものを失った時に、まあ、鹿島のバカ力じゃないですけども、さまざまなエネルギー失うものと燃え上がるものがあるというのを、まあ、エンターテインメントでここまで表現することができるっていうのはやっぱり映画ってすごいなと思いましたね。で、
そうですね、
話してると思い出して、はい、あーってなってくるっていうところも、
今まさにおっしゃってもらった、なんかその失うものと新しく生まれる感情って、うん、まさに失うものって空っぽだから空白っていうタイトルにもつながっていくなと
思うの で、
そういうところも、まあ、言ったら多分現代的なね、空っぽさとか空白さとかもあると思うんですけど、この空白っていうタイトルも深いなと思っていて、一応ちょっとこの英題というか横にちょっとついてるんですけど、この英題はそのまま空白を英語にしたわけではなくて、
はい、
不寛容っていう英語になってるんですよ。
寛容せず我関せず不寛容、はい
はい、今の時代不寛容みたいなところが、ただ日本語で不寛容ってタイトルではなくて、ここはやっぱり空白だよねみたいな思いが込められた作品なので、
空っぽだからこそ怒りが響くっていうことですよね。
そうですね。でも怒りが過ぎた後また空っぽになったりしますもんね。
ああ燃え尽きたっていうね。怒りが過ぎた後、私も赤ちゃんのようにね柔らかくなりたいなと思いますけど、はい、話をすればするほど今一度映画館でこの作品とまた対峙したいという気持ちになってきました、
はい、
いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちら9月23日木曜日祝日ですねから、大江戸シネマズ神戸ハーバーランド他にて全国公開となります。
はい、空っぽの世界に光はあるか、皆さんぜひ映画館でこの映画を見て考えていただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は N グローイングの古野清子さんに空白ご紹介いただきました。古野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ